サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン、熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、足富慎吾でお送りします。2013年7月期アニメ新番組全部見てみた件前編。
サンキュー達夫です。
国井咲也です。
さあ、そしておなじみこの方です。
どうも、足富慎吾でございます。よろしくお願いします。
やってまいりました、足富記者、はい、
定期的にお呼ばれしてきております。そうですね、
彼がいるっていうことはもうあれをやらなきゃいけないってことですね。
はい、アニメ新番組全部見てみた件2013年の7月バージョンです。
ありがとうございます。これずに見ております。
ね、3ヶ月に1回やってもらいました、この苦行、
はい、苦行ですよ
好きでやってるんですけど、
曲が上がってるんです
よ。そうです
下がってるのか上がってるのか、
死ぬ時きっといい顔して死ねます
あ、それは僕も思います、ね、
というわけでアニメの新番組を全部見てみるということで、はい、3ヶ月に1回のお楽しみ、はい、ぜひこれ聞いてる、ね、熱文字リスナーの記者の方々、うん、このね我々の意見を参考にちょっとの、うん、まだもしかして終えてないアニメもあるかもしれませんので、はい、聞いていただければなというふうに思います。ちなみに、復習をしておきましょう、はい、これね、あのレビューだ、あのプレビューだけってね、レビューをしてなかったんで、うん、とりあえず4月、はい、4月新番何推しだったかっていうのをちょっとね、お、そっから振り返ってみましょうか。
はい、
ちなみに足富記者は何推しだったんでしょうか。
僕はですね、はい、働く魔王様、
働く魔王様、
悪の花、
悪の花、
そして、プリティリズムレインボーライン。
おかしいだろ、プリティリズム入っちゃうのおかしいだろ
いや、すごかったです
何すごかったですか。
いやでもやっぱ、うん、働く魔王様面白かったです。
面白かったですね。
全く無駄のないお話で、
うん、すごいスッキリ終わりましたね。
結果的に言うと圧勝じゃなかったですか。う
ん、綺麗でした全て
ね。まあ面白かったですよね、
うん、本当に僕 の、 あの今バイトしている先にも、あの普段アニメとか全然見ない人がいるんですけど、
う
んうん、その人がもう毎週欠かさず見てる。
いや、そうだね。だから俺、窓マギアフターアフターはやっぱり働く魔王様なんじゃないかっていう、
いわゆるその人が思う萌えアニメってなんかあざとい萌えみたいなのがやっぱ連想してちょっと気持ち悪いって思ってるらしいんですけど、働く魔王様って意外とあざとい萌えがそんなになくて見れた感じが、
やっぱストーリーの必然性もちゃんとありましたしね。
ありまして、いや、よかったです、うん、最終話がまたちょっと日常系の話で終わ
りました。よかった、ああいうのも
みんなが勇者のことどう思ってるのかみたいなの で、
ね、いいですね。よかったですね、あれニヤニヤ止まんなかったですね。
この人たちの関係がこの後どうなるのかは原作でみたいな、
うん、意外とあれだから BL 的にも楽しめる、ヤオイ的にも楽しめる
かもしれないですね。
あ、いいですね、うん、まあ、よかったです。悪の花、こちらはもうね、
衝撃、
この熱量と文字数でも結構その後ね、ちっこく追いかけ続けている。
これはすごかった、もう全ての意味がすごかった
です。そうですね、まあ、未見の方はぜひ見ていただ
きたい。これ見てもらいたい。
事務所の先輩にね、松崎さんも山田役として出て、
はい、
進撃の山田なんて言われて
巨人顔でした、
そうですね、
体型も、
はい、そして最後プリティリズムはいかがでしたか。
プリティリズムはこれ、1年間放送しているものの第3シリーズが、4月から始まったんですけども、うん、あの今回ちょっとあの、まあ主人公の側がですね、何て言ったっけな、プリズムストーンっていうお店を、やってる中学生3人が一応主人公側なんですけど、うん、ライバル店のディアクラウンっていうお店で働いてる中学生3人側がいるんです、まあ、うん、言ってもライバルじゃないですか、うん、そのライバル側の最近お話を 今、
ね、
今フューチャーしてるんですよ。ライバル側の過去とかちょっとダークヒーロー的な格好ちょっとね、
だから今ジオン軍が主流ってことなんですよね、ガンダムで言えばね。
ちょっとね、敵役をちょっとかっこよく見せる機会に突入してて、
いいじゃないですか。
で、僕ちょっと今ジレンマですごい悩んでることがあるんですけど、はい、やっぱこのアニメって悲しいかな、ターゲットは女の子、ちっちゃい女の子。
当たり前です。
悲しくない
です。やっぱ女の子ってどうしてもやっぱ主人公好きじゃないですか。
そうですね。
どうしても。
うん、
でも、今放送してる、うん、あの話を見ると、うん、大きなお友達は間違いなくその、ライバル側の、ディアクラウン側の子たちに肩入れする
んです、うんうんうん。
大友と小さなお友達ではっきりと意見が分かれてるんで、今自分で考えてる。
何がさ、
橋渡しができないから。ね、
そうか。
どうやったらね、この小さなお友達との意見のすり合わせができるのか。
しなくていいと思いますけど、ね、意見のすり合わせしてなくていいと思う。
まあ、最終的にはみんな仲良くなると思う。
なるほどね。まあ、プリキュアと全く同じこと言ってますけど、ね、プリキュアの時と全く同じですけど、ね、 私が推したのは働く魔王様、うん、彗星のガルガンティア、そしてレッドデータガール、はい、この3本でした。皆さんいかがでしたかね、うん、ガルガンティアは俺なんかもっとこう、うろぶちさん的には大きくひっくり返しがあるのかなとか思いつつも、うん、はい、まあ安定して逆に面白いストーリーを心がけてくださったというか、安心して見られた感がありました。
ツークールもんだと思ってました。
確かにね、
ワンクールだったからっていうのもあるかもしれないですね、うん、
は
い、
まあでもなんかこう SF ものとしては非常に面白かったんですが、うん、レッドデータガール、まあ、こちらの方はあの非常に高いクオリティの作品でね、はい、これどうだった、しとみさん。
いやもうずっとでも綺麗で、もうずっと魅了されてた。
そうなんだよね、うん、本当に。なんかこういまいち盛り上がりに欠けたのかね、何なんでしょうかね。
ちょっと難しかったんですかね。
確かに、この、だ結果だけから言うとですよ。ね、結果だけから言うと、この4月新版はやっぱ進撃の巨人というのがやっぱ一番ね、盛り上がりました。
おぉ、なるほど。
まあ社会的にはそうですよ。
そうですね。
で、今だから、漫画の売り上げトップ10のうち、9位までが全部進撃の巨人。
ありましたね。TBS の5。
まあだから、それだけ原作も売ったしっていう。悪の花も結構原作売ったんだよね、結果的に。
そうね、
うん、やっぱ話題になりますか。売ったんだけど、まあ進撃の巨人がやっぱ中心にあって、やっぱ荒木さんすごいなっていうところで、うん、はい、でまあ対抗にまああの働く魔王様とかその悪の花とかもいろいろあった感じではありましたね、うん、
はい、
でレッドデータガルも地味に結構綺麗なアニメだったんで、僕はこういうアニメも評価してもらいたいなと思います。
そうだね。
さあ国井さんはどの3本でしたでしょうか。
僕はね、宇宙戦艦ヤマトと、
あ、ヤマト、いいね、
進撃の巨人、
進撃の巨人、
あと波打ち際の
室見さん、全部いいじゃないですか。
良かったですね。進撃の巨人は先ほどお話が出た通り、まだ放送されてますけど、
放送されてます。
ずっと面白いって感じ、
は
い。
もう今はもうすごいブームですよ。
そうですね。やっぱ話の見せ方、僕は原作を読んでないんですけども、うん、そのグイグイとこの巨人っていうのは最終的に何なんだっていうところで、こう、それ縦軸に引っ張っていく人間模様がいいですし、そのかっこよさ。というのもあるし、やっぱミカサの、なんでしょう、可愛いんだけど、ちょっとコンチンカみたいな。
ミカサが、まあね、
転びますね、みんな。
嫌いな男いません。
ね、あんなにね、一生懸命されてさ。
そうなんですよ。ねえ、まあ進撃の巨人はもう、うん、え、好きな女の子いらっしゃいますか、アシトミ先生は。
僕あの、アルミン、あ、女の子じゃなかった。女の子じゃなかった
っす。スーッとアルミンと出てきましたよ、ね。
今、何の疑問も。
呪文のある。あっさり言っちゃいました。
うん、アルミンって言っちゃった。
そして、はい、
そして宇宙世界ヤマト2199。これもやっぱ最初からずーっと、クオリティ高け、こ
ま、設定が細けいっていう。どうだろう、その社会現象とまではいかないですけど、
言ってないような、
ね、初めてこう、ヤマトってものを触れたっていう人も、うん、結構響いて
る。いや、いるんじゃないですかね。
完全に僕もそう
です。そうだよね。うん、ヤマト世代はもうバッチリだよ、
ね。そう思いますね。
どうヤマトは。
僕も今、劇場公開の時から見てて、
うん、
今ちょうど第6章が終わったあたりで、もう8月に第7章公開されるぐらいのところまで見たんですけど、うん、第5章、6章が、まあ多分テレビではこの先ちょっとオンエアされると思うんですけど、割と軍人、男と男の熱い、
そうだね、
うん、心の交流みたいなのを描いて、
これどうなんですか SF 的には。
SF 的に、
まあそんなもう別で特集を組まなきゃいけないぐらいなんではあるんです
か。やっぱ設定すごく細かく組んでる、 SF だけではなく、そのミリタリーに寄せる、戦争をどのように見せる、で当然過去のものがありますから、過去のものと今のニーズっていうのはどのように、当然分かりやすいところで言うと、女性キャラをどこに配置してどう動かすかっていう話とかっていうのと、パイロットにも山本さんとかいてっていう、あの辺がこう森行きと古代を取り合わないんだけど、
キャプテンハーロックがさ、あのハリウッドでさ、
なんか CG なんでしょ、
そう、この CG でしょ。でやっぱ設定に松本零士入って、
なるほど、
松本零士先生の名前が入って、でやっぱ女の子がやっぱちょっとね、人間離れしてるキャラクター造形だったんです、うん、予告編見たんですけど、そうなるとね、その今その女をどう描くかっていうのかなり大事なところ
だ
と
思いますね。松本零士さんの時代だから、こう一点でよかったんだと思うんですよ。全員の中に一輪だけ花が咲いてるってよかった。今そうはいかないっていう部分も多分あるんで、その意味でも2199面白いし、その SF とかそのミリタリーバランス、
そうですね、
作戦を描くって時にガミラスの動き、 潜水艦乗りも出てくるわけですよ、うん、ってなると、うん、その潜水艦乗りこっち深読みなんですけど、有名なそのUボートっていう映画を模してる艦長の名前なのではないかなとかっていうのが出てくると、好きな人が作ってんなこれっていううなり方もありますね。
おじさんたちへの刺さり方が半端ないんですよ
と思いますね。
結構そのフォローしてる、そう、はい、もうなんていうの、僕がフォローしてる結構おじさんアニメ視聴者たちの大騒ぎっぷり半端ないんですよ、
は
い、
あ、そうです
なんかあるよね、なんかそういうのね。
そうですよね。
でもバランスとしてやっぱりお話面白いし、だからキャラクターも生きて見えてくるという意味ではやっぱり万人向けなんでしょう。大変楽しい。
でもやっぱマニア向けの設定も乗っけて
る、乗っけてきてるよね、
で、はい、
まあまあそんな感じの、まあ、作品を選んだ3人ということで、はい、まあ、うん、今回はこの3人がどういう番組を推してくるかというところにも注目していただければなというふうに思いますけれどもね、
はい、
一応ですね、まあ、絶対に一回に収まらないということが分かったので、はい、
そうですね、いいですね、
まあ、夏休みスペシャルみたいな感じでね、まあ、2日に分けて、
お、開けますか、
まあ、ちょっとその配信しようかなと思うんですけれども、はい、夏休みね、せっかくなんで皆さんお盆の時とかに、うん、まあ、コミケとかもそうですけど、はいはい、その時にまあいろいろね、2本続けて見てもらうのもいいかなと思うので、とりあえずじゃあどういう分け方をするかちょっといろいろ考えたんですよ、
はいは
い、いやもう子供向けと大人向けとか、うん、まあ、男の子向けと女の子向けとか、うん、そういうのいろいろあると思うんですけど、こういう考え方しました。まず、
ほう、
在京キー局で見られるアニメと、うん、そうじゃないアニメ、
ほう、なるほど、
まあ、なので
地上キー局と、まあ、いわゆる関東ローカル、
そう、だから NHK、ね、日テレ、TBS、はい、富士、テレ朝とテレビ東京、
テレビ東京、
これで見れるアニメと、はい、それ以外、U局、
はい、
東京 MX、テレビ神奈川、あと KBS とか、
テレビサイト、
テレタマとか、ね、千葉、うん、まあ、あとはもう京都サンテレビとか、そういうところも含め、もう U局と、あとニコ動、
はい、
とかで見られるものと分けまして、一周目の今日はですね、まずあの、U局系からお話していきたいなと。
はい。いきなり U局なんですね。
そうですね。いきなりそのもう、だ要は、これ聞いてる皆さんは、そのいろんな地域で、
はい、
視聴なさってる方多いと思いますので、はい、終えてないアニメがあると思うんですね。うん、でまだ間に合うぞ特集っていうことなんで、まあ、終えてないアニメをね、ぜひ見るきっかけにしてもらいたいということで、
はい、
まずはそっちからお話しようかと思います。
はい。
準備はよろしいでしょうか。
はい。
皆さんね、お手元のメモよろしいでしょうか ね、 ね。
今回もだから見られるものを見るっていう形でしたけど、僕37本、38本ぐらいありましたから、
そんなにね。
また死ぬかと思いました、正直。
多いですね。
多いです、
ね。
減ってませんね。
レコーダーフル稼働で、ね、今回。
うん、
4月新版の方が多かったかなとか思ったんだけど、そんなに変わらないですね。
そんなに変わらないですね。
はい、
平均だから40本前後出てるんですよ、毎度。40
前後出てんだな。
すごい量だよね、これ。い
や、ドラマそんなないもんね。
うん。
本当、今、孤独のグルメぐらいしか見てない。
そうだよね。半沢直樹とか見てないもん、俺。そっか。リコーダーとランドセル、ミーは見てますか？これ僕見てますけど。
僕見れないですね。
一気からちょくちょく。
あ、本当ですか？
見れるときにはまあニコ動アクセスしてみる。
まあ一応 ATX、KBS 京都、テレタマ、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ショータイムでまあ放送中ということで。うん、まああの、これはあの、大きい体の小学生のお話。うん、はい、まあ相変わらず5分番組みたいな感じなんですけども。で、まあこれね、僕なんで見るかというと、まあ、あの、桜井貴博さんがちょっと出るから、必ずチェックしてる。基本的にはギャグなんですよね。うん、あの小学生の行動を撮ってるんですけど、思いっきり外見が大きな大人なので、
これも沖あゆさんでした、
ね、そうなんです、そうなんです、
かわいい声なんです
よ、面白いんですよね、まあその辺のコメディとして見てもらえればなというところです。
はい、
さあでは続いていってみましょう。犬とハサミは使いよう、うん、これが東京 MX テレビ神奈川他で、まあ放送されてると、こちらはじゃあどこが見どころでしょうか。足止め先生いきましょうか。
僕はあの理由なんて別にいいじゃんってなんか押し付けられてる感が気持ちいい。あの主人公があの読書好きの男の子なんです。
そうだそうだ、文系のね。
この子はある日その喫茶店であの強盗に襲われてその死んでしまうんですけど、
うん、
あの自分の大好きな小説の作家さんがいるんですけど、その人の新作を読めるまで死ねるかって、うん、強く思った執念から、うん、あの蘇るんですけど、
そうなんですね、
蘇ったらなぜか犬になってるっていう、
そうですね、
もう
その辺の説明が一切ないアニメですよね。
そうなんです、一切ない。
さあ、国さん、どうでしょうか。
そうですね、だからこれ、縦軸がその殺人が絡んでくるんですよ。うん、で、通り魔が出てきて、犯人は誰だというのはサスペンス、これだけ書き出すとサスペンスに聞こえるんですけど、はい、見てみると、そこまで行ってないと。
まあ、思いっきりコメディーです
よね。そうですね。だからこれどういうことかっていうと、美人の覆面作家と同居するにはどういう理由が必要かというところを、
逆算で言うと、
ね、ラノベですよ、ね。
逆算で言うとね。
そこを楽しく見なさいと。
はい。
先進んでいくと、その、主人公の妹とかも、もうお兄ちゃんお兄ちゃんお兄ちゃんの妹出てくるんですけど、妹がなぜか超高層ビルに窓を割って入ってきたりとかっていうのが平気で出てくるので、まあ、ご飯アニメです。
そうですね。ご飯アニメ。カウチポテトアニメですね。
出ました。
これはだから、主人公がまた犬なんですけど、はい、まあ、ヒロインとね、なぜか言葉で会話できる。
ね、
まあ、そこも説明特にないですからね。
いらないです、説明なんか。
これ僕、1話の先行者の司会の仕事をやったんですけど、原作者のね、うん、まあ、サライ先生っていう方とお会いしたんですけども、はいはい、完全に僕ら寄りの人でした、
ね。ああ、なるほど。
あ、友達じゃんみたいな。
友達って。
会ったことあるよねみたいな感じの人でしたね。夢があります。犬とハサミは使いよ、東京 MX 丘で放送中。続いて、ブラザーズコンフリクト。ATX 東京 MX 3テレビ KBS 京都テレビ神奈川テレビ愛知他で放送中、うん、足止め先生こちらは
何でしょうね、ハーレムアニメ、一言で言っちゃうとハーレムアニメってなっちゃうんですよ、うん、けど状況としては女の子1人に対して男の子が13人っていう、
そうね、逆にみたいな、
親同士の再婚によって兄弟男兄弟13人と一緒の、
ま、頭の悪いアニメが出てきましたね。
いや、本当に
これ頭悪いっすね。
そうですよ。
本当にですね。次から次へと出てくるから。
やっぱ、誰が一番バカなのかを決める大会になってるんですよね、そろそろ、ね。
なるんですよね。
国さんどうですか？
いや、これだから、もう12年、13年経ちますけど、ゲームで一世を風靡した、シスタープリンセスというものがあったんですよ。それも、ある日、突然、あなたの前に12人の妹たちが、っていうところからもう始まるんですよ。
ですよね、
おそらくもうそれも下敷きというかそうなってるんですよ。味付けを濃くすると説明不要。
ただもうこれ逆をやろうと、う
ん。女子向けなのでセンターに女の子が一人いてお兄ちゃんがいきなり出る。でもそこで人間関係の不和が起こるわけはないんですよ。みんな仲がいいんです。一緒に暮らすんです。で、兄弟なのにこれやっぱ女子向けなんで、うん、その女の子に男たちはとにかくちょっかいを出すんですよ。本気になって、もう仕掛けてくるんです。で、そういう意味で男兄弟同士がちょっと いざこざを起こすんだけど、
コンフリクト、
うん、殴り合いの喧嘩まで行くのか行かないのか、でもあいつとも妹ちゃんにちょっかい出してる。なにーみたいな、
ね。
それを延々繰り返すという夢のような作品でございます。
夢のような作品でございます、ね。不助手との会話のきっかけにいかがでしょうか。続いて、戦友第2期テレビ、こちらもテレビ東京でやったら、ごめんなさい、来週に回します。玉浦モアアグレッシブ出ました。
出ました、ね。
東京 MX テレビ愛知 NHK 広島テレビ神奈川、広島はさすがに NHK でやってますね。
そう、
ね。でテレビ神奈川サンテレビ他で放送中、うん。もうこれはもうね第2期でございます。
癒しアニメですよ。
はい。これ何なんですか、魅力を一言で言うと。
いやもう可愛いの一言に尽きる。
やっぱそっちですよね。国さんはどうですか。
これだから可愛いという、というかお笑い抜きなんですよ、これ。いわゆる4コマ漫画の振り落ちがあるわけではないんで、女の子がこう、生活しているところを描写しているっていう感じなんです。
まあ、写真を撮る。
うん。
ね。
だから非常に綺麗に見られる中学生日記なのかなっていう感じはしますね。
あ、なるほどね。
そうだ、悪意はどこにもないんです。っていう感じですね。
だ
それをどう、
そうか、
うん、視聴者が見るかってい
うか。可愛い子しか出てない中学生日記。
うん、と思います。設定は高校生ですけどね。
あと仕草がやったら細かい。
細かい。
細かすぎて伝わらない仕草っていうね。
ありますね。もうこれは絵の力だと思いますね。
佐藤潤さんの。
佐藤潤さんやっぱり腕の見せ
変態力が炸裂する。
半端ねえっすよ。
そうですね。まあ、たまより安定して。
安定してますね。
素晴らしいですね。
田舎の空気っていうのもまたいいですね。
そうですよね。
都会ではちょっと多分。あの設定では無理だと。だ
これは割とやっぱ広島ががっぷり四つで、このアニメを押し出そうということで。
観光地にしてほしい。
本当はね、神奈川の方も、もっとがっつり力入れてもいいんでしょうけど、やっぱ神奈川の方は行政がね、あんまり積極的じゃなかったらしく
て。なるほど。
結構明暗が分かれた
という話
ですね。
はい。
続いて、フリー。
お
フリーも在京キー局じゃ見れないんですね。東京 MX、テレビ愛知、ABC、朝日放送、BS11、ATX、アニマックス他。
キー局じゃないんですね、これ。
出ました。今期一番注目作と言われていますが、
かもしれません。
一般視聴者は見られない。
うん、
京都アニメーション、
うん、
男の子が水泳部
やってる。僕はもう、もう僕の浅はかな知識なだけなんですけど、京都アニメーションが男の学生を描くってどんな感じなんだかって気になってたんです
よ。そっちみたいなね。
やっぱ春日だって、ラキスタだったり、それこそ慶音だったりとか、
ね、
やっぱ女子中学生、女子高生を細かく描くみたいな印象がやっぱり僕の中であったので、はいはいはい、男ばっかり出てくる。
そうなんです。
もうそれだけでちょっとワクワクする。どうすんだろう。
これちょっとね、分厚く語りたいところなんですが、どうですか、フリーは。
そうですね、だから京都アニメーションなので、やっぱり女子向けをにこう手を伸ばすんだ。
ついにね。
っていう。
ついにそっち来たかと。
いよいよワクワク感はありますよね。
だからまあ、A1 ピクチャーもね、いろんなこう、アイマスとか作ってくれましたけど、
はいは
い、
うん、
やっぱその裏で、やっぱ歌プリやってくれてたわけじゃないですか。
うん、
そういうところを狙ってきてくれてんのかな、みたいな。
だからそういう意味では女子向けに記号化されたものを並べるったものになるのかっていうふうに見てるじゃないですか。
そうなんです。とはいえですよ。とはいえですよ。うん、京アニはそうは言ってもやっぱ不条死心よく知ってるわけですよ、
ね、多分そうなんでしょうね。
そのね、鈴宮春日の憂鬱では、うん、コキョンっていう沼を作ってくれました。僕はいくらコキョンに突き込んだと思って、
抜け出せない、
抜け出せない沼ですよ。あれは
カイジで言う、
そうです、私服のみたいなところです。
私服の雑用
ただ釣ったっていうだけ
で、いや、要するにああいう一般向けのアニメのエッセンスとして男同士みたいなのが、例えばね、2期目の春日でもエンドレスエイトの時にね、はい、プールでイチャつくキョンと小泉、うん、あったわけ。
イチャつくになってますね。
あったわけ、ね、はい。とか、あと評価とかでも、うん、まあ、オレキ君と、うん、同級生の男の子いたじゃん。
はい、
ちょっと賢いさ、
うん。
割と仲いい感じの、うん、いい感じの二人もいました。そういうところで楽しんでみたいなメッセージがちょっとあったと思うんですけど、今度は正々堂々正面切って、はい、ステーキですって出してる感じ。
言ってみればこれ見ようがし
ない。そうなんですよ。このあざとさ、京都アニメーションがそこ手につけてきたっていうところは。
つけてきたから、で、モデルというか、その、舞台がやっぱり水泳部で水っていう絵の難しさもありますけど、
そうな、
言ってみればスポコンじゃないですか。だからスポコンっていうのを京都アニメーションがどうやっていくのかっていうのはちょっと、見物ですよね。
これはだからちょっと楽しみというか、
ね、
オタクはみんな今のところ見て様子見ながらっていうところだと思うんですけど、
僕は、主人公のはるか君にはちはやふのちはや的な、
あ、そうなんですね。まあだからスポコン主人公
ですね。顔かっこいい、顔かわいいのに一つのことにしか興味がない。
なるほどね。僕はね、このフリーはぜひね、髪の毛の表現見ていただきたいなと思います。まあ、確かに水の表現非常に難しいんですけども、はい、評価の、オレキ君って結構髪の毛いじるのが癖だったんですよね、
はい、
こうやって考えるときに。でね、このね、プールから上がったときに、まだちょっと水がついてるんで、くっついてる髪の毛が、次の子までパクンって割れるときがあるんですよ。
うん
うん、こんなのやるみたいな。で、やけに髪の毛にこだわってんなっていうところが、ちゃんと女性を意識した作品。
やっぱディテール感は半端ないです。あの筋肉の付け方とかをマッシブなんだけど、こう開脚してストレッチをしている時には筋肉はこういう風に見えるでしょっていうようなディテールとか、
そう、筋肉的にもかなり見どころがあるわけです。
だから泳いでなくてもジャージ着てる女の子がポンと立ってるだけなんだけど、可愛く立ってるっていうディテールになってんだよ。
確かにね。
あの辺すごいです。
熱文字。続きまして、戦記絶唱シンフォギア G、まあ、シンフォギアの第2期でございますね。
はい、
はい、足止め先生、
これは前回と同じように歌を歌いながらノイズと呼ばれる怪物たちと戦う女性の物語なんですけど、
そうですね、
今回また新たに、まあ、敵側にも同じように歌を歌いながら戦う人間が3人現れて、
うん、
おやおや、あの人たちは敵なのか味方なのかっていう様相を、
うん、
まあ、今のところ敵だっていうふうに言ってるんですけども、
じゃあちょっとわからない感じなんですよね。
そうなんですね、
ただこう歌って戦うっていうね、 さあこれ国さんは、
そうですね、その歌がやっぱりメインになっているので、言ってみれば次世代ミュージカルみたいなところがあるんですよ。戦ってんだけど本人たちが歌いつつ必殺技を繰り出してドカーンみたいな、そういう、まあ、バトルアクションっちゃバトルアクション
です、ね、でもまあ可愛い女の子も出てきてみたいな感じなんですよね。
前期では尊敬してた子が仲間になって文化祭やってたりするんで、前期のファンなんかはもうちょっと、いやもうたまりませんってなるじゃない。
クリスチャンファン急増中。
急増する、あれはね。
これはどうなんだろう、やっぱ萌えアニメっていうジャンルに入るんですか。
萌えちゃうんでしょうね。
あ、まあ、今名前出ましたね。クリスチャンの面に関しては萌えかなり増え
た。本当に、よどみなく主観を交えてくるね、君は。
本当に。まあまあ、あの、クリスチャンの変身シーンで、はい、あの、画面の手前に向かって拳銃をバンと撃つようなポーズがあるんですけど、うん、その時に高垣さん、あ、高垣彩希さんがアドリブでバーンって言ってるんですよ。
見てきたかな。
くだらない情報だよ。
アドリブらしいです。
まあ大事だけど、大事だけど。
クリスチャンはここでバーンって言った方がいいかなって判断して、もうそれぐらいもう声優さんにも愛されてるぐらいの可愛いキャラクター
なんですね。なるほどね。可愛いところも見てねっていうことですね。はい、ね。さあ続きまして、サーバントサービス。これは ABC、あと東京 MX、栃木テレビ、群馬テレビ、まあ HBC、中京、BS11、ATX。やっぱね、有局なわけですよ。
ねえ、もったいないな、これも、ね。
これはまた面白い。
それいいですね。
あの、ワーキングの作者の高津先生の
作品。そうなんだよ、ワーキングチーム。うん、そう、これでも、俺一瞬、なんだろう、え、シャフトとか、そういうイメージを持って見たんですけど、A1 ピクチャーズなんですよね。うん、でオープニングが割とこういろんな、
オープニング映像が
ね、うん、で北海道の区役所を舞台
で、区役所、
そうですね、
どうぞ。
割とそのが、まあ、ワーキングもそうですけど、場所設定としてはもう普通の、普通の場所なんだけど出てくる人物たちがとんでも設定、
そうですね、
フォーマットとしてはワーキング
と区役所なのにみたいなことです
よね。でも主人公の子がその区役所に勤めることになって理由がぶっ飛んでたりとか、うん、ですからあれですね、あの、自分の名前を受理した人に文句言うために
うん、すごいよね、
とんでもない。
さあ国さん、
その辺がキャラの魅力ですよね。その公務員という部分を扱っているんですけども、仕事はしてるんですけどサボるやつもいる、うん、でもサボってんだけど実はちゃんと真面目に考えててというようなバランスが取れているので、見ているうちに軽く笑うレベルなんですよ、うん、ギャグじゃないんですよこれ。軽くホホホホって笑いながら、
エッセンスとしてね、
そうですね、キャラにだんだんだんだんこう感情移入していくと可愛いな、かっこいいなっていう風になってくるみたいな、いい地酒の味わいです
これ。
いい地酒、
これいい地酒だと思う。だ派手さがないんですよ。でも飲むとこれいいね、
そうなんだよね、だからもう我々本当にこう喜んじゃうわけ
ですよ、ね、喜ん仮の力ですね、
これ。これあの A1 ピクチャーズ、
いいです。
ちなみに今期あの A1 もう一つね、あの地上波では銀のサジっていうの
があります
。両方ともね、落ち越しさんの仕業なんですよね、うん、これプロデューサー的にはね、まあ銀のサジに関しては次回お話しますね。さあ続きまして、ローキューブ SS 第2期ということで、やってまいりました、ローキューブ
ですね。
まあね、ちっちゃい女の子、好きな男の子たちが見るアニメと言っても過言ではないと思いますが、さあ、アシャミ先生。
過言だろ。
過言。ニコニコしてらっしゃいますが、アシャミ先生。
いや、可愛いです、小学生ね。
可愛い。
言い方
悪いですね。言い方あれですけど、やっぱ小学生可愛い。これ別にエロい気持ちとかなくね。
本当そうなんです、うん。本当に真面目にバスケットの戦術の話とかも
してるんですよ。そうだ。だって子供可愛いっていうのは別にいいじゃないですか。小学生の女の子可愛い。
バスケ頑張ってるんです
よ。やらしくない。
やらしくない。
全然いいですね。小学生の女の子可愛いんですよ、うん。そういうことですよね。国さんどうですか。
そうですね。もう小学生は最高だぜ。一言言っときましょうか、ね。
言わなくていいですけど。
その辺やっぱり真面目な部分は真面目なんですよ。ただやっぱこれ電撃大王ですから、やっぱりまあ意図的にサービスシーンという形も入れてくるっていう感じなんですけど。
またこの、そうですね。ともかちゃん。をそのどうやってバスケのスキル上げるかっていうために他のメンバーの子がちょっとあのこうスバル君へのアプローチかけてみたらみたいなことを交えたりとか、
小学生なのにちょっと色気づいてるんです
よ。色気づいてきて、スバコーチのスバル君がこの SS ではちょっとお前天然のジゴロ入ってきたな
みたいな女転がしがね、
ちょっとあれはスバルお前それダメだぞと、女の子勘違いしちゃうぞと、
すごく自然なボディタッチしてる今。
顔真顔で顔近づけてさ、お前が俺のパートナーだとか言っちゃダメだよ。
これからのローキューブ見る方は、あ、今触ったって思いながら見てください。ね。はい。 まあまあそういう意味ではね、技術的にうまい子から下手な子まで全部入ってる、だから人間関係ぜひ見ていただければなと思う、うんうん、続いて空の教会再編集版東京 MX BS11 ほかということで、まあ、これはあの空の教会ね、劇場版で公開された
そうです、ね、
やつの再編集、はい、どうですかこれ。
僕あの初からの教会、
初からの教会ね、
今のところ設定全然つかめてなくて、
那須きのこ先生のね、うん、再編集ってどうなってんの、
どうなんでしょうかね、一本一本を30分に分けてる
って、そういうことなの、あ一章ずつ
公開は確か一章で1時間ぐらいあったのを30分ずつに分けているので、多少やっぱりつながりということで、あの編集されてるということじゃないですかね。
じゃあちょっと DVD 見てください的な
とは思います
ね。ぜひこれちょっと入り口に見ていただければなというふうに思います、うんうん、じゃあ続いて、はい、金色モザイク ATX 東京 MX KBS 京都テレビ愛知テレビ北海道 BS11 他、うん、金色モザイクはいかがでしょうか。
これはもう癒しかわいい、
癒しかわいい、
本当に何にも大事件起こんない、うん、いい感じの、
だからどういうアニメ好きな人が見るべきアニメなんですかね。
本当に女の子同士でキャッキャウフフしてるのが大好きな人はもう大好物でしょう、間違いなく。
これどの辺向けてんのかな。
これでももう放文社ですから、まあ軽音とか好きな人はもう好きなはずなんですよ。女の子だけで、はい、まあたわいのない会話をしている、楽しそうにして楽しげな雰囲気を、あの客観外から見ているのも僕は楽しいですというお客様。
日だまりスケッチ的な感じ
で。多分もうあの辺でしょうね。
まああの辺の萌え4コマ系。うん、
だから今回はその異文化っていう形で金髪碧眼のイギリスからのホームステイという子が日本に来て、珍騒動が巻き起こらないんですよ、うん、この場合は
普通は起こります
よ。可愛い子が隣にいる、あでもイギリス人だ、ワクワク、どんな会話するのかな、友達になりましょうよっていうのを仲良く進めてるって感じです、うん、
またこの主人公の子と金髪の子との、 何でしょう、絆を見せるために第一話の A パート丸々使って、中学の時ホームイギリスにホームステイしてた時のエピソード丸々 A パート使ってやってるんですね。
あ、それでちょっと絆を描くみたいなところになったわけです。
はい、で高校進学して今度は逆にイギリスからこっち来ちゃったっていう。
なるほどなるほど。
のを見せて、
世界一初恋の同じパターンだ、ね。昔好きだった男の人が会社でいきなり現れてみたいな。なるほどなるほど。
これ4コマ原作ですね、多分ね、放文社さんですから。玉浦とかに比べると会話があってワンプロットあって何かクスッとするものが落ちて次に行くっていうのをこうパターンとして組んでるんで、
そっかそっか、
見やすいといえば見やすいはずです。
4コマで、はい、4コマ的な。
そう、面白い。で、次に行くっていう形になる。
面白い見方ですね。なるほど。補足何かある？大丈夫？
日本人側にもユリカップルがいるのでそちらに。
そんな補足かよ。
主人公のしのぶちゃんと、あと、まあ、金髪のアリスちゃんっていう。
だこれは男の子が主人公として出てこないっていうところがね。
そうですね。
ああいう空気感の方が好きな人はぜひ。はい、続いて、幻影をかける太陽、東京 MX テレビ、栃木テレビ、群馬テレビ、千葉テレビ、テレビ神奈川、他、アニマックスとかでもね、うん、やってますけれども。さあ、足尾先生。
もう単純にイメージとして、マドカマギカの最初の方に受けた印象と似たような印象を受けました、ね。やっぱ可愛いキャラクターデザインと裏腹に、割と絶望的な。
怖い感じのね、世界観というか、絵が背景とかもね。
いきなり仲良かった子が、
これはどういうアニメになるんですか。
これだからこれ悪い意味ではなく、もうその出た順番でいきますと、やっぱりマドカマギカのヒットの影響というのを受けていると思うんですよ、うんうんうん、だからバトル、あのアクション
少女バトル、
うん、魔法少女が戦うんで戦うんだけども、必ずそこには悪意があって、罪みたいなものも、あの攻撃した方も受ける方もあるんだよっていうのを書きましょうっていうことなんで、重いっちゃ重いですよね。だからね、
インサート、まあ、マドマギフォロワーってことだよね。もう言っちゃうと、言っちゃうと
狙ってると思いますね、
うん、
もしくはああいったものが受け入れられてる土壌があるので、シリアスな方だってできるのではないかっていうこと、まあ、
ちょっと重いの言ってみよう、
うん、いけるはずだっていうところだ
と、軽いやつばっかりじゃなくてもいい
から、必ず人が死ななきゃいけない、必ずその悪者を倒すために人を一人殺さなきゃいけないっていう選択を小さな子供に託してるっていうところはすごい重いんですけど、主人公の子はその人間に乗り移ったその悪いやつの声は聞けるんですよ、なぜか。でもだからその人を殺さずしてどうにかこの悪いやつだけを倒すことできないかって模索してるんですけど、周りにはそんなことできるわけないって言われて、
それがだから この後の見どころっていうところになってくるわけです。
この後の希望、うん、唯一の希望になる。
結構面白そうじゃん。
面白そうです。
ということで、このアニメはね、あれなんですよね。去年のアニソングランプリの優勝者が歌を歌って
る。あ、エンディングで岡本夏美さんですね。
おー、なるほど。
歌ってるやつ、はい。ちょっとエンディングにも注目。
監督がカンピオーネとか、あれ、リリカルマン、ま、リリカルナノハの浅川さんです。
なるほど。
だから、まあ、安定してるといえば安定しますよ。だからこの重さをどう視聴者が見るか、見たいという人はこの、まあ、ハマるでしょう。
カウチポテトではないです。
そうですね。
はい、続いて、プリズムイリア。ね。これは何？東京 MX、BS11、はい、千葉テレビ、テレビ神奈川、テレタマさん、テレビ他。どうでしょうか、これ。フェイト。
フェイトシリーズのパラレルワールド話ですね、うん、はい、割とあのイリアちゃんが、うん、あの魔法少女になってカードを集める使命を課されるという、
うん、そうなんだね、かわいい、いやこういうの見たかったんだよ、
魔法少女ものですよ、
それでいいんだって、フェイトね、キャラ、うん、て余らしてるだろ俺らの好きなキャラ余らしてるだろフェイトいうところですよね。
多分そうですね。で、空の境界もね、ナスキノコさんで、やっぱ重い、はい、その重い雰囲気だからこそ、イリアもフェイトでやっぱ重いわけですよ。アニメ版でもやっぱり。その時はもう、こしゃまっくれて、ちょっと嫌な感じの子っていうイメージしかなかったんで、うん、今回これ、魔法少女ってもどうなのか。で、これちょっと、やっぱり、アニメをたくさん見る人っていうのがフォーマットで多分狙いどころとしてあるんで、魔法少女を揶揄しているというかメタになってるんですよね。その魔法の杖が魔法少女っていうのはこういうとこがここになるでしょっていうセリフが出てくるわけで、でも分かってる人に向けてるギャグっていうのがあるんで、イリアがどのように言ったんですけど、見れば見るほど可愛がってよね、これ。
まあだからもちろんもうフェイトシリーズ見てる方ぜひ見ていただきたいし。いや、
これもこれで楽しめると思います。
あと、あの、生徒会の一存とか好きだった人見てもらいたいですよね。
一存なの、うん、
ああいうちょっと、あ、僕らに分かるように言ってくれてる的なところもありますね。う
ん、
ありますね。
前この番組では川瀬さんがおっしゃってた、やっぱりイリアっていうのは原作の方ではやっぱ割と不遇な、
う
ん。
そうね。
あの確かに確かに。劇場版ではその、うん、心臓がアンダップになったりしてるので。うんうん、やっぱりイリアファンはぜひ。
そうですね。
D までって言ってましたから。小学生は、
まあ、カーズさんがおすすめするといえばみんなわかるかもしれない。
かわいいですよ、イリア。
さあ、続きましては、物語シリーズ。猫物語。東京 MX、テレビ神奈川、うん、栃木テレビ、群馬テレビ、テレビ千葉テレビ、テレタマなどなどで放送中。うん、物語シリーズついに来ましたね。
来ましたね。
情報量多いですね。うん、
どうですか、
僕面白い、やっぱり面白いと思います。でアニメーションのもありますけど、前ちょっと前身番組でも話しましたけど、やっぱ西尾維新力が半端ないなと思います。
ぜひワウワウプラストのアーカイブで見てい
ただきたい、見ていただきたいですよね。だから僕が、まあ、前もちょっと言いましたけど、ヘリクツ系解説描写と言ってるんですよ
ヘリクツ系解説描写、
とにかくこうヘリクツを斜め見てるところからこうやっていく。
そうですね、
うん、だからそれでやっぱり化け物語がヒットしたので、フォロワーとしてね、悪い意味ではなく戦場ヶ原下着みたいなキャラクターっていうのは今もう定着したと思うんですよ。頭よくって、
確かに。
でも斜めに女の子が、綺麗な女の子がクールに言うっていうキャラクター、それで元祖がじゃあ次同じことを繰り返すのか
どうなんだ
と見たら、今回はちょっと下着さんがちょっと暴走気味でちょっと可愛く見えてしまうっていうところが ね、いやーいいですね。
なるほどね。
うん、
あしょみ先生どうですか。
僕は、今までシャフト、その、化け物語シリーズとかでも見せてる、シャフトの演出とかがちょっと難しくて、わかんないってこと
が、うん、そういう意見欲しかった。
あったんですけど、
そういう意見欲しかった、
うん、今回物語シリーズで、シーンの合間合間に、58とか、59とか数字が挟み込まれるんですね。うんうん、それで時系列を分かりやすくしてくれてるんです。
なるほど、なるほど。
なんか数字が急に飛んだりとかするんですけど、実はこの飛んでる数字の間は、翼の記憶はなくて、うん、実は猫の部分が出て行動してたとかを、後で教えてくれたりとかするので、初めてそのシャフトの、
演出が意図という、うん、
組めた。すごく分かりやすい。
なるほど、なるほど。
あと、はい、分かりました。
なので、別にこのシリーズから入っても全然いい。
面白いと思いますね。むしろその、1話完結のヒーローものなんですよ、僕から言わせると。このバトルのシリーズって
よく言った。
で前期のものってそのへりくつ系で喋るのが多いんであんまりよく見えませんでしたけど、猫物語の黒から見るとその荒木くんが実はヒーローで困っている女の子を助けるっていう構造がはっきりと猫物語白でももう出ましたね。だからそのヒロイズムを分かりやすさというのであれば、これはもうむしろこっから入ってもいいぐらいだと思います。
そうかそうか。あ、わかりやすい。ナイス解説。
また今回あのまだ荒木くんが出てきてないんですね。
そう4話くらいまで出てきませんね。
そうです、はい、女の子側のもう割と心情とかそういうのが分かりやすいので、
うん、そうですね。キャラクター造形がやっぱり二章力半端ないと思うんです
ね。
羽川翼、
これはもうちょっと大注目作品ですね、うんうん、はい、続いて、原始圏2代目東京 MX 千葉テレビテレビカーノがテレタマテレビ愛知ほか、もうあの人気アニメと言っていいでしょう、はい、原始圏の、ね、まあセカンドシーズンというか、まあ前のも2期あったんだけど今回また別ということで、制作会社がねプロダクション IG になりまして、スタッフもかなり変わりました、キャストも。なのでみんなが知ってるあの声じゃないんですね、マダラメとかもね、なんですけど、まあマダラメかわいゆすっていうところなんですけども、さあどうでしょうか、ハトさん、ハトさんじゃない、アシトミさん、あ、それさん、そう、ハト君でしょ、だ
って。ハト君さ、
僕はあの、
女装もするもんね。
ハト君を見習うことしかできない。
見習うことしかできない
ですよ、今のところ、本当に。
ハト君いいですよね。
やっぱあの、女装するためにあんだけの努力をかけるっていうのは、やっぱ、まあ僕はその、大学とかでそういうなんか、サークルだったりとか、そういうのに属したことはないですけど、やっぱ、集まりの中にああいう子が一人いたら、やっぱ、やっぱ見習わなきゃなって思うと思うんですよ、僕も。やっぱそれはハト君見て、あ、自分はちょっと、もうちょっと本気で、コスプレとかしなきゃいけないってちょっと借りたけど、ハト君の話しかしないですね。
まあ要は、まあ CO 大学という大学の現代史聴覚文化研究会という、まあ通称原始研という、うん、まあ、なんだろう、漫画研究会とかに行く感じじゃなくて、ゆるいオタクたちが集まってるサークルのお話ということで、気づいたら恋愛サークルですよ、あそこも。
そうですね。
ダメじゃないですか。リア充サークルじゃない。何やってんすか、ね、
そういう声もあるでしょうな。原作がだからその、清志木さんはどちらかというと、その人間模様を描くっていう形のものを得意とされてるというふうに作品に見える方なので、今回の原始圏2代目、だ最初の原始圏もオタクが集まってるから、例えばガンダムの話をする、マクロスの話をするっていう書き方じゃないんですよ。で、マクロスを知ってる人に、このセリフって知ってるでしょって笑いを取るって形じゃないんですよ。だからくじ引きアンバランスという、みんなオタクってこういうの好きだよねっていう魔法少女みたいなその学園ものとっていうのを完全にオリジナルで作り出した上で、それに集まってくる人たちってこんな感じじゃないっていうのは青春グラフィティになってるんですよ。リアルなんですよ。その面白さがその先代の男たちが卒業した後どうなるかで、女の子が新入社員
くんがいない、
いなくなって1年生だった女の子が部長を引き継いで、今度は女の子ばっかりになっちゃったっていう形で、今度は腐女子の世界を描くわけです。
あり得るよね。
ものすごい上手いと思いましたね。
いやー、でまた腐女子のことを本当よく分かってるっていうか、あ、うん、そうだよなっていう、
あれやっぱ原作力すごいんだと思います。いやー、
本当超ね、うん、だから腐女子っていう言葉はあるけど、腐、うん、男子扱ったアニメっていなかった。
あんまなかった。ないよ、なかったですから、
ね。ハト君バッチリ入ってるから
でしょ。うん、あの子だって、あの、マダラメさんのお宅に鍵もらうじゃないですか。
もうね、あの回ね、俺本当に、マダラメ可愛くて、のた打ちもありました。
その後はハト君が、女性性としての、自分と男性性の視点の自分を、自分の発言を女性性が見ていて、ああ、そうそうそうとか違うでしょって。
あの感じが本当に、
あずま、あれなんだよね。
そうなん
だ。うん。
あんな客観的に自分を。
すごい。あれ、ハトマダですよね、うん、僕が。マダラメやっぱ受けじゃないと嫌だね、うん、僕は。まあどうでもいい話。
このシリーズのスタッフさんは、その本編というよりもそのスピンオフだったそのくじ引きアンバランス、抽象されたアニメ作品を、あの、独立したアニメ作品を担当してた、あの、水島、トム監督。
そうだ、トム監督。
トム監督なので、で、横手
ミカムス
とかですから、やっぱり面白いですよね。
面白いですね、ガルパン、うん。ね、その監督で間違いないんですよ、水島トム監督。
そう、
もう今年も水島監督ですかね、水島トム監督ですかね。
あ、もうトム監督やっぱ来てますね。
熱文字。
編集後期終わりませんでした。
入りませんでしたね、郵局だけ
で。あの、郵局だけでも入らなかった。ただね、まあ、郵局の方が、ね、多いんです、本数は。
でしょうね。
これがだからこう今の業界を物語ってますよね。うん、
見えてくるものもありますね。
かなり力の入ってる作品、なぜか、うん、フリーレスラーやっぱり郵局ですか、
うん、そう。不思議だよね。
すごい
よ。 フリー関東ローカルなんだとか思うもん。
サーバントサービスも別に地上波でよくねえとか
全然いい、ね、全然いいですよ。
まあまあ他にもねいろいろありますけど、まあじゃあ来週、次回、
は
い、次回またみっちりまた U 局の残りから、
まだ残りが
で地上波あって、はい、時間があればおすすめの3本ずつをやりましょうね、はいはい。皆さんね、本当夏休み、まだまだ気が抜けませんから、ぜひ時間がある時に見ていただければと思います。